本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、使徒の働き第5章、27節から32節。使徒の働き第5章、27節から32節。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの人たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪に許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。先週私たちは命の言葉を語るものということで学びました。どういうことであったか。なぜ主の使い天使はですね、自分で天使はわざわざですね、人たちを牢屋から出すために神様のところからこう使わされてきたんです。それにもかかわらずですね、主の使いたちは自分で命の言葉を人々に語るのではなくて、人たちに命の言葉を語るようにと命じた。でそれはなぜか。それは主の使い、罪を知らない主の使いたちは命の言葉を語ることはできないということを話しました。最初ですね、皆さんもうすごく怪訝そうな顔をして、そんなことあるのか、天使たちは命の言葉を語ることはできないのかっていう感じでですね、非常に怪訝そうな顔をしていらっしゃったのをすごく覚えてます。しかし人間の肉の弱さ、人間の肉の限界を知る、それを痛いほど知る、だからこそ命の言葉を語ることができるのです。なぜか、肉の弱さ、肉の限界というところがパイプとなって、通路となって、チャンネルとなって、同じ肉の弱さを抱えている者たちに神の言葉が届けられるからです。ここにですね、なぜ神様が御子イエス様を私たちのところに使わせてくださらなければいけなかったのかというその奥義もあるのです。ヘブル人の手紙にこのように書いてあります。ヘブル人の手紙の第4章の15節にこのように書いてあります。428ページになりますが、ヘブル人への手紙の第4章の15節、下の段ですね。私たちの大祭司、すなわちイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は罪を犯さなかったけれども、サタンの誘惑をお受けになりました。肉の苦しみはお受けになったのです。私たちがサタンの誘惑を受けるときにどういうような気持ちになるのか、どういう状態になるのかということをイエス様は知っておられるんです。また私たちが肉の苦しみを受けるときにどういう状態になるのか、絶望的な気持ちになるということをイエス様は知っておられるのです。だからこそイエス様が語られる言葉が私たちにとっての命の言葉となるのです。イエス様は肉の弱さを知っておられた。そのイエス様の肉の弱さ、十字架に殺されるという肉の限界というものを持っていらっしゃったからこそ、私たちに命を、本当に命を伝えることができた。そのイエス様の弱さが、イエス様の痛みが、私たちとのチャンネル、私たちとのトンネル、通路になる、 ここに神様が私たちに命の言葉を伝えてくださるという奥義があります。だから私たちは肉の弱さを感じるときに神様のことを語っちゃいけないのかなって普通思いますよね。肉の弱さを感じるときに聖書の言葉を語ったり、神様が自分にしてくださった証をすることっていうのが難しく感じるということがあるかもしれない。しかしそうじゃないんです。肉の弱さを感じるときに語りなさい。あなたのその弱さがチャンネルとなって、あなたと同じ痛み苦しみを感じている人に命の言葉が届けられるんだよと聖書は言ってくれている。だから私は毎週ここでお話をすることができるのです。もう本当に今も肉の弱さを感じています。疲れもあります。そのような中で、でも私の弱さが、私の情けなさが、それを通してイエス様の命の言葉が伝えられるならば、私は肉の弱さを誇ろうと、パウロでありませんけれども肉の弱さを誇ろうと思います。パウロは告白しました。私はその主は私が高慢にならないように肉の棘を与えられた、病を与えられたと言いました。それはサタン、主から使わされたサタンの棘だというふうにパウロは言いましたけれども、そして私は主にこれを取り去ってくださるように三度願った。三度というのは徹底的にという意味です。もう本当に徹底的に祈った。しかし主はそれを叶えてくださらなかった。そればかりがこう言われたというんですね。私の力は弱さの中、あなたの弱さの中に完全に現れると言われた。あなたが弱くなければ私の力は表されないじゃないかとおっしゃったというんです。不思議ですね。あなたが弱くなければ私の力は完全には表されないではないかとイエス様おっしゃったというんです。私たちは自分自身が力いっぱい、もうエネルギーいっぱい、ガンガンガンガン、もうブルドーザーのようにですね、人を押しのけてこう進んでいくことができるような命に満たされているときに宣教が進むと考えがちだけども、パウロに与えられた宣教の働きはそうではなかったとパウロは告白しているんです。パウロが肉の弱さを感じるときに、痛みを感じるときに、主がそれを通して働いてくださったっていうんです。パウロはその肉の病は死ぬまで癒されなかった。だけどパウロは逆に、自分は癒されなかったけれども、パウロの手を通して多くの人たちが癒されていくっていう非常に不思議な生涯を与えられるんです。これが神様のやり方なんですね。命の言葉を語るということはそういうことなのです。私たちが弱さを、痛みを感じるとき、さあ語ってごらん、私があなたと一緒にいるよ、私があなたの口を通して語るよとおっしゃってくださっているイエス様がいる。だから私たちは弱さを感じるとき、神様は愛ですよ、こんな弱い私、情けない私を愛してくださっています、皆さん大丈夫ですよ、私を愛してくださってるんですからと告白することができるのです。今日、読んだこの箇所もですね、そういう観点から読むと分かりやすいと思います。まずですね、人たちが大祭司とその、一党がですね、仲間たちが、ペテロとヨハネにイエスの名によって語ってはならない、教えてはならないと、まあ、そのように命じたわけですけれども、その後、非常に、多くの奇跡が起こり、 またアナニアとサピラの事件などが起こり、もうエルサレム中の人たちが人たちの話を聞くようになった。そして、人たちを今度はですね、人たち全員を捕らえて逮捕して、そして留置場に入れておいたのに、主の使いがやってきて彼らを解放してですね、脱獄させて、そしてまたエルサレムの宮でイエスの復活を、弟子たちが語るようにされた。そこでですね、大祭司たちはもう本当に驚き惑って、人たちを連れてきて議会の真ん中に立たせるわけです。そして言いました、あの名ってイエスの名って言いたくないんですね。あの名っていうふうに、まあ、蔑んでいる気持ちがあると思います。あの名によって語っては教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、そのゆえあの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。この大祭司たちはですね、妬みに燃えて、そしてイエス様を十字架につけて殺させるようにピラトに強要したわけであります。イエス様がここでですね、彼らがあの人の血の責任を我々に負わせようとしているというふうに言ったということは、どういうことかといったら、あのイエス様を死刑にすると決めた裁判はインチキな裁判であったということを彼ら自身が心の中で認めているからなんですね。なぜインチキの裁判であったかというと、その議会、サンヘドリンと呼ばれるこの議会は昼間開催されなければいけなかったのです。昼間召集され、そして死刑を扱う、事柄についてはですね、2日間の審議を経た後でしか死刑を宣告することができないと決められていた。それにもかかわらず、イエス様を殺すと処刑すると決めたそのサンヒドリンの議会は夜中に召集されてです、夜召集されて、そして明け方になる前に決心するわけです。つまりこれは死刑を、決める、やり方としては不法であったと言われています。ですからこの、大祭司たちはですね、そういう後ろめたさというものもあって、そして自分たちがそのイエス様を、外国人のローマ、総督のピラトに殺させたということ、そのことについて 100% きれいな気持ちではなかったわけですね。だから、あの人の血を我々に負わせようとしているって言って、こうそのことが蒸し返されることを恐れているわけです。まあ、しかもそのイエス様の裁判においては、偽証する人を立ててイエス様に不利な、証言を引き出そうとしたけれども、どれもイエス様の罪を証明することができなかった。それにもかかわらず、もう無理やりですね、イエス様を十字架にかけて殺したわけであります。するとペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきだ。前にですね、あのペテロとヨハネは、2人だけ逮捕されたときにも同じことを答えています。人に従うよりのが正しいのか、神に従うのが正しいのか、あなた方自身でよく考えてごらんなさいというふうにこう言っています。これも同じことを言っているわけです。私たちの父祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイエスに悔い改めと罪の許し、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。大祭司はですね、ペテロたちが、使徒たちが自分たちを攻撃していると思った。そのイエス様の血の責任を私たちに負わせようとして、責任を取らせようというふうに 思っているのだと思って恐れているわけですね。ペテロたちはどうですか。ペテロをはじめ人たちは答えていったと言います。ここで言っていることは、大祭司たち、つまりイエス様を十字架にかけた人たちを断罪しようとしているんですか。どうですか。どういうふうに読みますか、皆さんは。確かに私たちの人たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせた、あなた方がイエスを十字架にかけて殺したと言って、その事実については指摘、その罪については指摘しています。これは指摘しなければいけない。相手がですね、その自分の罪を認めようとしない、明らかな罪を犯しているときに、それを、認めようとしないときに、それは指摘はしなければいけない。だけど罪を指摘することが、このペテロの説教、ペテロの言葉の目的だったかというと、そうではないのですね。まず、あなた方が殺したイエスはよみがえったんだ、よみがえらせ、神がよみがえらせられたんだ、神によってよみがえらせられたんだと言っている。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、またこの君というのは創始者という意味でもある、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。悔い改めと罪の許しを与えるため、悔い改めと罪の許しを与えるのが、罪の許しを与える、悔い改めというのは神様のもとに帰ることですね。神様のもとにもう一度呼び返して罪の許しを与えるのが目的なんだって言ってるんです。イエス様を殺したということを、そのことの罪を断罪することが目的なのではなくて、神様のもとに立ち返らせ罪の許しを与えること、それが目的なんだよ、それが目的なんだというのです。そして私たちはそのことの証人だって言うんです。そのことって何ですか。イエス様がよみがえったこと、もちろんそうです。それだけではないんです。そのことというのは、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられたということの証人だ。つまり神様のところにもう一度立ち返って戻って、悔い改めて罪の許しが与えられた、その証人なんだって言ってるんです。私たちは罪の許しが与えられた証人なんだって言ってるんです。ただ単にあなたたちが十字架につけて殺したイエスを神は蘇らせたんですよ、どうするんですかっていうふうに言うことの、それがそのことの証人、そのことだけの証人ではない。私たちも神から離れていたのに、イエス様を知らないと言って否定して、そして逃げていっていたのに、もう一度私たちをイエス様を呼び返してくださって、引き戻してくださって、そして罪の許しを与えてくださった、新しいものとして作り変えてくださった、それが私たちなんですよ。私たちは自分が正しいから、自分が何かいいことをしたから、人を裁くためにここに立てられているのではなくて、私たちは自分自身が罪の中に死んでいたものであったのに、イエス様によって、復活したイエス様によって呼び返されて罪の許しを与えられた、そのことの証人なんだと言っているんです。ここにもですね、命の言葉を語るということが表されている。ただ単にイエス様はよみがえられたということを告げるだけじゃなくて、私も死んでいたのにイエス様によってよみがえらされ許されたんですよ、 だから大丈夫なんですよ。このペテロたちはですね、大祭司たちを断罪しようとしているんじゃなくて、大祭司たちをイエス様のところに連れて行こうとしているんです。もちろん彼らはその言うことは聞きませんでした。それは残念なことでした。しかしペテロが言っているのは、今でも遅くない、今でも遅くないって言ってるんです。イエス様を殺した者たちに、今でも遅くない。なぜか、イエス様は蘇ったからです。もしイエス様が蘇らなかったら遅いですね。もう殺してしまったんだから遅いです。しかしイエス様は蘇ったんです。だから今でも遅くない、あなたもイエス様のところに帰ることができると、このように教えています。先ほど申しました、命の言葉を語るということは、自分自身の弱さと切り離して考えることはできないものです。ペテロ自身、三度イエス様を知らないと言って誓った、誓ってイエス様を知らないと言った。もう紙にかけて、呪いをかけて、誓い始めたと書いてあります。もしこの私があのナザレのイエスと同じ 仲間だったのなら、神が私を幾重にでも罰してくださいますようにというような言葉を使ってですね、イエスを知らないと言ったのがペテロだった。だからペテロの言葉には力があったのです。だからペテロの言葉は人を説得する力があった。私たち弱さを感じるときに、イエス様、あなたはこの弱さを通して働いてくださるんですか、働いてくださるんですね、どうぞよろしくお願いしますと、あなたが語ってください、私ができることは限られていますけれども、この弱さを通してあなたがもし働いてくださるならば、あなたが御業をなさることを私は信じますと言って、安心してですね、イエス様のことを語っていけたらいいなと思います。何も難しい聖書の話をする必要は必ずしもないので、そういうことはですね、専門家に任せればいいんです。そういうことは専門家に任せればいい。自分が弱かったとき、自分が人生の悲しみの中に沈んでいたとき、イエス様やってきて私を救ってくれた、イエス様今も生きている、そのことだけを語ればいいのです。それを通してイエス様は必ず働いてくださる。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたの御声に耳を傾けることができたことを感謝いたします。私たちは弱いものであります。病気にもなります。痛みの中に苦しむこともあります。しかしそれを通してあなたが働いてくださるということを信じ、語ることを許されていることを、このことを本当に感謝いたします。主イエス様、どうぞあなたが肉の限界を身にまとってこの世を歩かれ、そしてあの十字架の上で苦しみの中であなたに向かって希望を告白された、そのことを私たち心に覚えながら、あなたの命の言葉を語ることができますように、あなたが力づけてください。主イエス様、どうぞ私たちの不完全な言葉の中にあなたが働いてくださいますように、私たちの 震える声の中にあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たち の周囲にいる人たちにあなたの言葉が伝えられていきますように感謝いたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。